クリスチャンが信仰の生活をする上でなくてはならない大切なものの一つが祈りです。しかしなかなか祈りを熱心にすることができないという方も多いのではないでしょうか。祈りを熱心にすることができない理由の一つは、祈りをしてもそれが聞かれているという実感がなくて、虚しく空中に向かって語りかけているように思ってしまうことではないでしょうか。確かにクリスチャンの祈りは目に見えない神様に向けて語りかけているのですから、祈りの経験の浅いうちはそういう虚しさを覚えることも無理のないことかもしれません。しかし忠実に神様を信じる生活をして祈りの経験を重ねてまいりますと、私たちの祈りは確かに神様に聞かれていて、もしそれが御心にかなうことであれば本当に実現するということを知るのであります。例えばこの私たちの教会の歩みのことを考えてみましょう。私たちは今から約25年前に土地を買って教会堂を建築するという経験をしました。でその頃の指揮来た伝道所はこの場所にあった旧式幼稚園の園舎で礼拝を捧げていました。現住売産会員は約10名で、教会堂建築のための積立金は1000万円よりも少なくて、1年間の維持献金の合計額は160万円に満たない小さな群れでした。ですから普通に考えれば、この伝道所が土地を買って教会堂を建築できるとは考えられないような状態だったのです。でそのような状態の中で私たちが始めたことは、毎週の礼拝後に教会堂の建築のために祈ることでした。教会堂を建築することは神様の技ですから、神様の御心にかなうならば必要なものは全て備えられると信じていたからです。そして当初は教会堂の建築のために懇談会を開いても消極的な意見が優勢でしたが、神様は私たちの祈りを聞いてくださり、土地を買って教会堂を建築して剣道をすることができるように全てを整えてくださいました。教会堂の剣道式をした時には現住売産会員が9名で約3000万円の借り入れ金がありました。でそのような財政状態で伝道所から独立教会になるということは非常に難しいことに思われました。しかし私たちは毎週の礼拝後に教会独立のために祈るということを始めました。でそれは独立した信仰の共同体として式来た教会が建てられるということが神様の御心であるならば、そのために必要なものは全て備えられると信じていたからです。さて信じない人によってはこのような祈りをすることは愚かなものに思えたかもしれません。で実際伝道所が独立教会になるのはまず無理だろうというような声もありました。でさらに2020年からは新型のコロナウイルスの感染の拡大によって多くの教会で礼拝の出席者や現住売産会員が減少していきました。ところが式来た伝道所では不思議なことに現住売産会員が増加して、礼拝出席者もオンラインでの出席者を加えればコロナの前よりもむしろ増えることになりました。そして今年の1月には独立した式来た教会となることができました。でこの結果もまさしく神様が私たちの祈りに 答えてくださったということに他なりません。で、このように私たちの教会は教会堂の建築と独立教会の建設という技を通して、神様は私たちの祈りを聞いてくださるということを学んだのであります。聖書にはクリスチャンの祈りのあり方について教える箇所がいくつかあります。本日の聖書の箇所もその一つです。ルカによる福音書の11章は1節から4節では、全ての祈りの基本となる主の祈りが教えられています。そして5節から8節では、粘り強く祈るべきことが真夜中にパンを借りに来た人の例えで教えられています。そして本日の聖書の箇所では、粘り強く祈るべきことの根拠が説明をされています。それは祈りを聞いてくださる方が私たちの天の父であるから、私たちの祈りは必ず聞かれるのだということです。本日の聖書の箇所におきましては、2つの事柄が説明されています。で、第一に9節と10節には、祈るということを求め探し門を叩くということに例えて、それが必ず答えられるということが教えられています。そして第二に11節から13節には、祈りを聞いてくださる方が恵み深い私たちの父であるという教えがされているのであります。まず9節と10節について考えてみましょう。で、この箇所は祈りが必ず聞かれるということを、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれると断言的に宣言しています。で、この箇所は9節の初めに、そこで私は言っておくとありますから、その前の箇所の例え話の内容を踏まえて教えられていることだろうと考えることができます。その前の箇所の例え話の内容は、先週ご一緒に学びましたように、友人の旅人をもてなすために真夜中にパンを貸してくださいという人の話です。で、その真夜中にパンを貸してくださいという人が必要に頼むので、頼まれた家の主人が仕方なくその求めに応じるという話でした。そして必要に頼めば聞いてもらえるのだから、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれると、キリストが教えておられると今日の箇所は解釈をすることができるのです。で、それとは少し違う解釈として、この実節の言葉は人間の日常生活の経験を根拠にして、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれると教えているのだという解釈もあります。つまり私たちの普段の生活の経験から言えば、求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれるのであるから、神様に対する祈りの場合でも、求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれるとキリストは教えておられるのだと、そういう解釈をする人もあります。しかし考えてみますと、日常の生活の人間同士の関係の中では、求めても受けることができないで、探しても見つけることができないで、門を叩いても開かれないという場合もあります。ですから 日常の生活の経験に基づいてこれらのことが言われているっていうのは楽観的に過ぎるということになります。ですから9節と10節は日常生活の経験に基づく教えではなくて、必要に頼むことによって祈りが聞かれるという、その前にある例え話の教えを、求める、探す、門を叩くという三つの比喩的な言い方で言い換えていると解釈をするのが適切な読み方でしょう。イエス・キリストは神の子としてご自身が父なる神様との親しい交わりの中におられました。ですから祈りが聞かれるということを他の誰よりもよくご存知でいらっしゃいました。イエス・キリストはヨハネによる福音書の16章の23節と24節に記されている説教の中で次のように言っておられます。ヨハネによる福音書の16章の23節と24節のところには次のように教えられています。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると教えられています。ヨハネによる福音書の16章23節と24節の教えです。神の子であるイエス・キリストにとっては、父なる神様が祈りを聞いてくださるということは、議論の余地のない確かなことでした。そして、キリストを信じる人たちが、キリストの名によって祈るならば、父なる神様は、そのキリストを信じる人たちの祈りをも聞いてくださると、いうことも確かなことであったのです。さて本日の聖書の箇所に戻りますと、11節と12節では、天の父なる神様が神の子たちの祈りを聞いてくださるということが、今度は日常的な経験の例を用いて説明されています。それはどういう日常的な経験かと言いますと、人間の父親ですら自分の子供には悪いものではなくて良いものを与えることを知っているのだから、ましてや天の父なる神様はご自身の子供たちに良いものを与えてくださるという話です。で、一般的に言いますと、人間の父親は自分の子供を大切にして子供の願うものを与えます。もちろん現代では自分の子供を虐待するような悪い父親も少なくないでしょう。またキリストの時代でも悪名高いヘロデ大王のように自分の子供を殺すような父親もいました。しかし多くの父親は子供には子供の願うものを与えて愛情を示すものでありましょう。私たち人間は心の中にさまざまな悪い思いを抱いています。しかし他人に対しては容赦なく悪意を向けるような人であっても、自分の子供に対しては愛情を注いで願うものを与えるということがしばしばあるものです。13節の前半のところでキリストは、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っていると述べておられます。そしてキリストは自分の子供には良いものを与える例として11節と12節の例えを語っておられます。それは、 あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、という例えです。で、魚や卵は食べられるものですが、蛇やサソリは食べられないだけではなくて、毒を持っていて有害なものです。で、人間には罪がありますから、心に悪い思いを抱くこともあります。それでも食べ物を欲しがる自分の子供にあえて毒のあるものを与える父親は稀ではないでしょうか。ですから13節の後半で、完全に良い心を持っておられる天の父なる神様は、祈り求める神の子たちにクリスチャンにとっての食べ物である聖霊を与えてくださると教えておられるのです。で、ここで興味深いのが、ルカがキリストの御言葉として聖霊を与えてくださるという約束を記している点です。新約聖書のマタイによる福音書の7章11節のところには、この話の少し違うバージョンがありまして、キリストのほぼ同じ御言葉が記されています。マタイによる福音書の7章の11節のところです。で、そこにはどのようにキリストの言葉が記されているかと申しますと、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いないと、そういうふうに記されています。つまりルカが聖霊と記しているところを、マタイは良いものというより一般的な表現にしています。あなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いないというのです。で、多くの聖書の研究者は、キリストが語られた元の御言葉はマタイが記したように良いものであったのだが、ルカがそれを聖霊に書き換えたのだろうと推測をしています。しかし元の御言葉はルカが記したように聖霊であったのだが、マタイが自分の記した福音書の文脈に合わせてそれを良いものという一般的な言葉に書き換えたのだろうと推測をする研究者もいます。で、これはどちらとも言い難いことです。そして注意すべきことは、ギリシャ語の新約聖書の原点を見ますと、マタイによる福音書の場合でも日本語の聖書で良いものと翻訳をされているものは良い賜物という言葉であって、それは霊的なもの、物質的なものだけではなくて霊的なものをも含む表現だということです。ですからキリストの御言葉はルカが記した表現ではもちろん聖霊を与えてくださるという約束になっていますし、マタイが記したあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるという表現でも霊的な賜物を含んでいたと解釈をすることができるのです。そして本日の聖書の箇所のルカによる福音書におきましては、天の父なる神様が祈りに応えて与えてくださるのは聖霊であるということを私たちはよく心に留めておきたいと思います。つまり 天の父なる神様は物質的な富よりもむしろ聖霊を神の子たちであるクリスチャンに与えることを約束してくださっているのです。それでは聖霊を受ければどういうことが得られるのでしょうか。人は天の父なる神様から聖霊を受けることによりまして、何よりもイエス・キリストを信じることができるようになります。また聖霊を受けることによって神様の御心に従って日々新しく生きることができるようになります。で、反対に聖霊を受け続けなければ信仰があると言っても、それは単なる形式的な知識に終わってしまいます。また聖霊が私たちのうちに宿ってくださらなければ私たちの信仰生活は喜びのない立法主義、戒律を守るだけの生活になるか、あるいは形式的な名目だけの、名前だけのクリスチャンの生活になってしまうでしょう。天の神様から聖霊をいただくことによりまして、私たちは悔い改めと感謝をする本当のクリスチャンとしての生活をすることができるようになるのです。で、そのことは聖書の至るところで証言をされています。最も代表的な例はキリストの弟子たちがペンテコステの日に聖霊を受けて大胆に福音を述べ伝えて生き生きと信仰生活をするようになったと記されている使徒言行録の2章の記事です。また使徒パウロはローマの信徒の手紙の8章2節のところで、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したと述べています。新約聖書のローマの信徒の手紙の8章2節のところです。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したとパウロは述べています。つまり聖霊によって新しい命を与えられた人はもはや罪と死に支配されないということです。ですから私たちはしばしば自分の信仰の弱さや、また自分はクリスチャンとしての生活ができてないなと嘆くことがあるかもしれませんが、自分の信仰のなさやクリスチャンとしての生活ができてないことを嘆いてそれで終わりというのではなくて、信仰と生活の力の源である聖霊をくださるようにと父なる神様に日々願い求めてまいりましょう。一日の生活の初めに、今日も神様の聖霊によって私を清め導いてくださいと祈って、一日の歩みを始め、そして一日の終わりには私たちの罪を今日もお許しください、キリストの恵みを私たちにお与えくださいと聖霊によって恵みが与えられることを祈るようにしたいと思います。またこの敷北教会がキリストの福音を述べ伝え続けていくためにも、聖霊が私たちに豊かに与えられるように祈り続けたいと思います。今日の説教の最初に申し上げましたように、この教会は人間的な思いで考えれば教会堂を建築するということも、伝道所から独立教会になって独立教会を建設するということもとても難しい状態でありました。 しかし祈り続けることによって神様がそれらのことを可能にしてくださいました。それでは現在のこの敷北教会はどうでしょうか。これまで教会を支えてきた方たちが次第に高齢になってきていて、あと10年すれば教会としての福音の宣教の活動を続けていくのが困難になるのではないでしょうか。しかし先行きが困難だからといってそれでもうダメだと諦めてしまうのではなくて、そういう状態だからこそ神様に聖霊を願い求めて福音宣教の力が与えられるように祈り続けていきたいと思います。考えてみますと、教会がキリストを明かしするのも、新しい人が教会の礼拝に来るのも、道を求める人が洗礼へと導かれるのも、すべて聖霊のお働きによるのであります。人間的な思いによって教会を歩く楽しいところにすれば自然と人々が教会に集まり教会は成長すると考える人もいるかもしれません。で、そのような面もあるかもしれませんが、人間的な思いに人が集まるのは一時的なことに過ぎません。人間的な思いで集まった場合、ああ自分は楽しくないとか自分は居心地が良くないと思えば大部分の人は去っていくのです。でしかし聖霊に満たされてキリストの福音を述べ伝える教会に聖霊に導かれて集う人は聖霊によってキリストを信じて救われ、そして聖霊によって清められてクリスチャンとして成長をしていくのであります。ですから今日の聖書の箇所で約束されているこの聖霊こそ私たちの祈りに応えて神様は必ず与えてくださるかけがえのない賜物です。聖霊は私たちの日々の生活を導いてくださり、私たちが自分一人で考えていては決して答えが出ないような問題にも導きと答えを与えてくださいます。そしてキリスト教会がしっかりと立てられ成長していくのも全ては聖霊の働きによります。ですから天の父は求めるものに聖霊を与えてくださるというこのキリストの約束に信頼をして私たち一人一人にまたこの敷北教会という信仰の共同体に神様の聖霊が与えられるように、また聖霊なる神様が豊かに宿ってくださるように祈り続けたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち一人一人の歩みを考えるときにキリストを信じる信仰へと導かれたことが私たち自身の求める心やまた決断によるのではなくて聖霊なる神様が私たちの思いや行いすべてを導いてキリストを信じる信仰に至らせてくださったことを思います。そして私たちが日々キリストを信じ神様に信頼をして歩むことができるのも聖霊なる神様のお導きによるものに他なりません。さらに教会が建てられ、そして福音を述べ伝え成長していくこともすべて聖霊なる神様が宿り働いてくださっているからに他ならないということを思います。 神様ですから、私たちは日々の肉体の糧を神様にお与えくださるように願うとともに、聖霊を豊かに与えてくださって、私たちを霊的にいつも清め導いてくださることを願います。神様、どうか今週の一日一日もあなたの聖霊を私たちがいただいて、そしてその導きに従って歩むことができるようにさせてください。またこの敷田教会にも絶えず聖霊を豊かに注いで、この教会がキリストを証しし続けていくことができるように力を与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。